京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チーム十条をお送りします。今日のパーソナリティは平井博人と
岡花子です。
この番組では、学生が高齢者の施設やお宅を訪問し、高齢者とのお話や iPad などの携帯情報端末を使った高齢者の生活支援についてレポートします。ところで皆さんは iPad についてご存知でしょうか？
iPad はタッチパネル式の携帯電話 iPhone を大きくしたようなコンピュータです。 iPhone で行っていた動画を見るための動作や電子書籍などの閲覧なども iPad でできます。例えるなら誰にでも簡単に扱える大学ノートくらいのパソコンです。ホームページを見たり、メールを送ったり、写真やビデオを見たり、音楽を聴いたり、地図を見たりと、私でも数えきれないくらいのことができます。
便利ですよね。
便利です。
じゃあ次、訪問先についてお願いします。
はい、今回訪問させていただいたのは京都市南区千本十条にある特別養護老人ホーム美原十条さんです。と、私は以前こちらに訪問させていただいたんですけれども、
僕も平井も今回2回目ですよね。はい、
お互い2回目です。
はい、
で私は以前西陣小江の里さんに訪問させていただいたのですけれども、その西陣小江の里さんと同じような空間の作り方をしていました。
はいはい、
で高齢者の方一人一人にそれぞれ部屋があって、その部屋を出ると20畳ぐらいの大きなリビングって言われる部屋があって、そこに大きなテーブルや何人も腰掛けるような大きなソファーがあって、今日行った時はおじいさんがなんかテレビを見てなんかウォーとかなんか
わーとか言ったり
言ってはって、
おばあさん2人いたりとか、
おばあさんがお話をしてやったりしたんですけど、そういったようにおしゃべりをしたり、おやつを食べたり、テレビを見てはりました。で、私たちはそのリビングにお邪魔させてもらって、高齢者の方と iPad を使いながらコミュニケーションを取っていました
ですね。共同スペースみたいなところでね。
そうですね。
で、じゃあ今回のテーマを言うと、会話を行って iPad を通じてコミュニケーションを取ることっていうことなんですけど、まあ簡単に言うと、まあ、iPad の使い方が、まあ、相手によって違うなっていうところで、今回の訪問した先のおばあさんたちは会話がうまくできたっていうことで、そういう人たちに合った使い方をしようっていうことですね。
はい。
で、相手によって iPad の使い方って様々になってくると思うんですけど、高齢者の人って、記憶が良くない方が多かったり、週に、何度も訪問を私たちができないんで、なんか使い方を教えたりとか人間関係を築いたりとかってできないじゃないですか。
はいはい、
ね、だから、行っていきなり、この初めて会った人とでもにも楽しんでもらえるような使い方は何かっていうのを考えることが大切なのかなってさっき考えてました。
はい、ね、そうだね。なんか、行って その毎回同じ人がいるわけではなくて、毎回毎回別の人がいて、今回はたまたま前に会った人が一人89歳のおばあちゃんがいたんですけど、でもその人も多分私のことはもうほぼ全く覚えていなくて、で一緒に前は歌ったんですけど、その歌ったことも覚えてないから、
覚えてなかった。
結局なんかこう普通重なっていくものがなくて、毎回毎回初対面な気持ちで話していくと、そのなんだろうな、そのこの人は歌うぐらいのコミュニケーションしか取られない人もいれば、そのもう一人おばあちゃんが今日訪問先にいて、そのおばあちゃんはすごくなんか喋ってくれて、なんか私たちなんか人生とは何かみたいなこと、
生きるってなんぞや
みたいなことを教えてくれたんですけど、その人とは結構おしゃべりができたかなって思います。
だからこその うん、YouTube とかで一緒に歌歌ったりしたんですけど、まあそれはまた別の人とやったらそんなことできないんでね、
はい、
今日は YouTube でいっぱい歌歌いましたね、
はい、歌いましたね
童謡とかね、何歌いましたっけ、
ふるさと、ふるさとと、
はい、と
春が来た、
うん、
と
あと赤い靴とか、
赤い靴、
ちょっと僕らには馴染みがあんまない曲とかを好んで歌ってましたね。
なんか多分私たちはその小学校とかで習うぐらいで、
うん、そうそうそう、音楽の時間とかで、
でもあのおばあちゃんたちは それをすごい小学校とか中学校とかで教わってて、でまたその歌う歌 も、
うん、
もうそんなかんその赤い靴とか童謡を日頃から歌っていたから、その今すごいいろいろなことを忘れても、
うん、
それが記憶に残ってて
根強く
記憶にっていうなんか話をそのスタッフの人とかとして、
なるほどなるほど、そういうのは忘れないですね。
そうなんです。だからどこの、ね、今までいろんな施設に行きましたけど、歌ってるのは多かったです
ね。基本歌ったらなんか笑顔になってくれるし、楽しそうに
すごい ご機嫌になってくれる、
歌っていうの一つ良かったですよね、はい、あと筆談アプリで自己紹介したり、平井ひろととか岡花子青木さんとかね、書いたりして、そういうのできる人にはそういうの積極的に触ってもらったりしたら、うん、いっぱい楽しめるんじゃないかっていうのね、はい、感じました。で、じゃあまあ高齢者との会話の内容とかは、あと写真を持ってはって、ね、写真でこれはかかりし頃の青木さんですよねとか言ったら照れてましたよね。
照れてありました
。別品ですねとか言ったら。
なんか前行った時は本当に何もそういう、うん、利用者の人のなんか昔のことを知ることができるものが何一つなくて、本当私たちがいきなり行って、うん、iPad があって、うん、おばあちゃんがいて、
うん、
なんかはい会話スタートみたいな感じだったんですけど、うん、なんか今回はたまたまその用意してくれてたのか、たまたま持っていたのかは分からないんですけど、うん、その利用者のおばあちゃんの写真が置い、うん、いっぱい置いてあって、ね、で昔天ヶ瀬ダムに行った時の写真とか、うん、とレクリエーションでなんか東映映画村に行った時の写真とかがあって、でこれここやんなって言って、
う
ん、iPad 使って、
あ、そうそうそう、で
今こうなってるけどどう、うん、みたいな感じで言ったら、綺麗やねとか、なんか覚えてるっていうのがあったので、それは
使い方も、ね、
はい、今まであんまりそういう使い方できなかったので、
う
ん、
ネットにまずつなげることができた、はい、そういうのできたし、 YouTube も見れたし、
なんか前の、うん、なんか訪問先ではネットがつながらなかった、
ネットがつなぐことできなくて、なんか猫に喋ったら話し返してくれとか、はい、そういうのしてたけど、やっぱネットつながると、まあ、なんか昔の記憶になんかアプローチできるからいいですね、はい、なんかねネットやっぱ幅が広がりますね、うん、じゃあ音楽少しお聴きください。じゃあまあ音楽聴いてもらいました。じゃあ後半はまあ私たちがこの活動を通じて感じたこととかで、この放送が多分学生レポート企画の最後の放送になるみたいなんで、まあ偉そうですけどまとめみたいな感じになるんですかね。じゃあなんかお母さん感じたこととか、 はい、
ありますね、まとめ、そうですね、
難しいですけど
あ、でも今回のその、医療福祉ラジオに参加して、なんか結構周りに変わったって言われたんですよ。
あ、そうなんですか。はいはい。
なんかそれは、あの、私昔からなんか不愛想で、なんかあんまり人になんか笑ったりとかができなくて、でなんかバイト先でもなんか、なんか花ちゃんもっと笑わなあかんでとか、お客さんになんかもうちょっと笑顔でとか言われたんですけど、なんかこのラジオに参加してからなんかちょっとやっぱ変わったって言われて、でなんでかって考えたら、そのやっぱ初対面の人と会うわけじゃないですか、おばあちゃんとか利用者の人にしても、やっぱその時になんかムスってしてても結局なんか私の印象がただ悪くなるだけで、
あ、そう、今までの人間性とかも分からずに、
はい、どうしてもバイト先やとやっぱ今までの私を知ってるからって、やっぱどうしても無意識のうちに甘えてしまって、でお客さんにもその甘えてるのが無意識に出てしまっていて、であまりその笑顔をするとか、なんか気を使うとかっていうことができなかったんですけど、なんか今回ラジオに参加してなんかちゃんと笑えるようになったっていうか、う
ん、
い
や、そんな過去がそんなやったとか想像できないぐらい素晴らしい笑顔の持ち主です
ありがとうございます
あ、なるほどなるほど、そういうとこが身についたと。
はい、なんか身についたみたいです、ね、
うん、成長できたみたい、
はい、平井さんはどうですか。
僕はですね、まずなんか今まで小学校からずっとバスケやってたんですけど、まあ、大学入ってもバスケサークルで、なんか自分がもう居心地のいい場所にずっといて、まあ、そんな中このボランティア活動っていうのを参加して、今まで全然経験したことない中でなんかいろいろ頑張って工夫したりするっていうのは、まあ、これから社会出ても多分役立つことやと思いますし、あとはなんかボランティアっていうところで、まあ、なんか自分がしたことでもしかしたらなんか施設になんか変化とか特に生むことできてないかもしれないんですけど、まあ、一つのイベントとして高齢者を楽しませることができてたんだったら、まあ、最初なんで、まだ初めてすぐなんで、まあいいかなみたいななんかでも自分がどう成長できたかとかまだあんまり見つけれてないかもしれないんで、これからもボランティアして見つけていきたいですね。はい。はい。で、はい。あと、じゃあ、1分なんで、時間なくて、じゃあまあ、この活動の一旦のまとめみたいな感じなんで、で、皆さんなんか結構訪問して、自分でいろいろ考えて、どういう風にやったらいいかとか考えてて、まあ、こう、霊社施設にも、なんか役立つことができたかもしれないし、それぞれなんか一人一人違った成長できて、いい経験、いい活動になったんじゃないかなというふうに思います。
本当にそう思います
そう思いますよね。はい、はい、じゃあまあなんか最後言っときたいこととかあります無茶ぶりなのか
最後。そうですね、うん、でもなんかもし来年もこの企画があったら、なんか多分いろいろ学生にも、ね、多分いい機会になると思うし、その施設の人にも多分いい機会になると思うので、なんかまたこういう機会があればいいなとは思います、
ね、思いますね。ありがとうございました
そろそろお時間となりました、はい、この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チーム十条がお送りしました。今日のパーソナリティは
平井博人と
岡花子でした。